はい、皆さんこんにちは。楽しんでますか、デコード。イエーイ。ここは日本人の日本語バージョンでいきます。よろしくお願いします。改めましてエヴァンジェリストの井上明です。よろしくお願いします。で、今日は隣になんと同じ井上です。はい、ご紹介しましょう。井上大輔です。よろしくお願いします。
井上大輔です。よろしくお願いします。はい、
同じエヴァンジェリストでダブル井上ですね。
そうですね、
はい、兄弟です。
そうそう、よくね、そんな話してますよ ね、 ね、
はい、大ちゃんの方がイケメンなんで、よくイケメンとか。
ありえないですね。
そうなんですか。ええ、はい、まあいいや。、はい、まあいいや、まあいいや、はい、はい。で、ここはですね、10分間休憩の時間がちょうど短いところなので、10分間少しお話をしていこうかなと思います。で、今回大ちゃんこちらの方にお越しいただいているのは、大ちゃん今回デコード2016のコンテンツオーナーなんですね。
はい、コンテンツ全体の管理をさせてもらってます。
どういうセッションやろうかとかいったところを、はい、コンテンツオーナーの下にトラックオーナーっていうのがずっといて、こうトラックオーナーを鼻でこう使って、おいお前やれ
って。お願いしますと、コーナーの皆さんぜひっていう。そうですか。かなり下からです
ね。そうです、そうですか、はい、はいはい。どうですか、今回コンテンツオーナーやって。
今回のコンテンツかなりですね、はい、あの数が多かったですね。特に133セッションで、はいはい、まあ、去年110ぐらいだと思うんで、もう過去最高のセッション数、うんうんうん、最多ですね。最多セッション数で、トラックも9個あるんで、でも9トラックをで133セッションで、
で
スピーカー140人ぐらいいるんで、それを管理してくれる。死ぬかと思いました。
わかります、わかります。みんなわがままだからね。そうなんですよね。
スピーカーは本当にね、まあまあそこも重要なんですけど。
そうそうそうそう。
みんなこだわりがあるんですよね、いろいろコンテンツに。
でさ、みんなメール見ないじゃん。
ぶっちゃけますね、秋田さん。
いやいや、いいね、いいね、ここはここ。多分あの外でいろいろ見てる方もいらっしゃるかと思いますけど、そんな感じでうちうちはね、いろいろまあ楽しくやってますけどね。
そうですね、はい、
こいつメール見てないやとかもあるもんね。も
うメール見てない時はもう Facebook でもリマインドしてとかね、スカイプでもリマインドしてみたいなのやってましたね。
最近はあれですよね、Facebook の方が応答早い場合ありますもんね。
そうそう、早いですね。もう誰とは言わないですけど、ネオ直樹さんとか。
ネオ直樹さんとか、ね、
間違いなくあの Facebook の早いです、ね。あ、
ネオ直樹さん、この後 Azure のあれだ、マイクロサービス系のセッションを確か やるんですね。
そうですね、サービスファブリックのセッションですね。
サービスファブリックのセッションありますね、はい。じゃあコンテンツオーナー的には、まあ、大変だったのはさておき、はい、今回のこのコンテンツ全体的なところでまずちょっとお話し聞こうかなと思うんですけど、うん、どのあたりをこうあのおすすめセッションとかこう重点ポイントとしてこうコンテンツ決める中で考えてたんですか。
はい、今回特に2つですね、はい、いや今までと違う取り組みをしたんですけど、はい、まずイングリッシュスピーカーを非常に増やしました。
はい、
ルーム A って呼ばれているところはもう全部、はいはいはい、外人
部屋ですね、
英語のセッションになってるんですね。うんうんうん。で、まあ、他にもいくつか外人ステーションがあるんですけども、はい、まあ、トータル10いくつ、うん、13個かな、うん、外人ステーションがあって、はい、まあ、かなりインターナショナルを意識したセッション構成にしてますっていうのが一つと、はい、あともう一つ OSS って、まあ、基調講演でもかなり話があったと思うんですけど、うん、まあ、結局マイクロソフトの製品とか技術だけにとどまらず、うん、まあ、皆さん、まあ、エンジニアの皆さんとか、うん、まあ、お客様に役に立つものであれば何でも取り入れていく、
うん、 そうですね、
そういうスタンスに変わってきているので、うん、まあ、オープンソース系のセッションというところもかなり増やしているというところがあります。
ね、は
い、
今までのマイクロソフトのやっぱりイベントにの感じではなくて、なんとなくちょっと違った雰囲気が出てますよね。
そうですね、やっぱ、まあ、今回サティア・ナデラさんにも、
ね、はい、頭からそうですね、
もともとオープンソースとか役に立つことをどんどんマイクロソフトに取り入れていこうっていうスタンスに変わったので、うん、はい、やっぱサティアさんの影響は非常に大きかったと思うんですよね。でその人自ら今回デコード、多分パブリックの大きいイベントでサティアさんが日本で話すの初めてじゃないですか。そうです
ね、これだけの大きいイベントでっていうのは初めてですね、やっぱりね、うん、なので今回初サティア・ナデラの方もたくさんいらっしゃったんじゃないですかね。
そうですね、初めてサティアさん、ね、生で見たみたいな、ね、
私もちょっとだけ話が一言二言ですけど話できました。いや、
はい、羨ましい。私は全然ダメです。あ
の榊原さんと桂さんのところでも話したんだけど、実を言うと、はい、昨日と前にちょっとトイレで会ったんです。あれとか思ってます。トイレで会いましたよ。
あのみんなが使うトイレで、
そう、あそこのトイレ普通に入ってました
ね。そうなんですね。
ちょっとびっくりしましたけどね。はい、 そういうことで、まあ、大輔さんにいろいろ今回今ちょっと、コンテンツ周りのお話をしましたけども、あと我々セッションも明日持っています。でこの2人この T シャツの通りドットネット系のセッション実は明日ありまして、でまず最初に私の方がこの2人の順番でいくと私の方が先にドットネットコアの話をして、でその後のセッションで大輔さんの方がエンティティフレームワークコアの方の話をしますね。
はい、
はい、まあちょうど1週間前にですね、
そうですよね、
いろいろフレームワークランタイム周りがバージョンアップをして、まだ RC、まあ、リリースキャンディデートという状態なんですけども、うん、RC1 から2になって、単にまあちょっとバージョンが上がっただけじゃなくてかなり内容変わったんです。
変わりましたよね。RC なんですけど結構変わりましたもんね。
2人で泣きながらあと1週間しかないよみたいな感じで、
もちろん土日はなしで、
土日はなしでねやってましたね。もう大変ですよね。
そもそもアキラさん、なんか5月は全く休んでない、ゴールデンウィークなんです、まあまあ、全く休んでないって噂を聞いたんですけど、
まあまあまあまあ、それ毎年のことですからね、レコードはね。で1週間前にキーノートのデモをやってくれなんて言われて
1週間前なんですね。
そういう状況でしたけど、はい、まあそんな感じで2人で明日ちょっとセッションやっています。おすすめはまあやっぱりドットネット周り大きく変わってきているので、うん、ぜひこの私と大輔さんのセッションで一通り今回変わった周り含めて一通りキャッチアップできるかなと思います、うん、で私の方ではドットネットコアと少し ASP.NET のコア、 ASP.NET コアの話もしますけども、まあ、基本的にやはり大きく変わった足回り部分を中心にお話をしていこうかなと思っています。で続いて大輔さんの方がデータアクセス周りということで EF エンティティコアの周り、エンティティフレームコアですね、はい、の話、はい、内容的にちょっとだけどんな感じをなるかってお話いただけますか。
はい、エンティティフレームコアの 1.0RC2 というのが、まあ、先週リリースされたわけなんですけども、はい、ちゃんとこれを使って、まあはい、特にやっぱり一番ポイントになるのはマルチプラットフォーム対応というところで、うん、いろんな環境で動きますというところを目指しているんですね、うんうん、
はい、
でもともとエンティティフレームワークって名前が結構変わってて、はいはい、本当の最初はエンティティフレームワークエブリウェアだったんですね。
あ、まあ、
どこでも動くっていうコンセプトで出てきているので、まあ、その辺をしっかり、うん、ご紹介していきたいかなと思ってます、はいはい、
じゃあもしかしてエンティティフレームワークが Windows 上じゃなくて違うOS 上で動いたりするデモが見れちゃったりするんですか。
もしかしたら、
もしかしたら
動くかもしれないです。
もしかしたら、
はい、ちょっとまだここで詳細はお伝え
できない。わかりました。じゃあもしこの続きをぜひ知りたい方は大輔さんのセッションの方ですね。
はい、はい、
なんかねいろいろちょっとまあ横で見てるとかなりデモを仕込んでたりもする気がしないでもないんですけども、はい、ということでぜひお楽しみください。でそれ以外にも明日ね我々2人のセッション以外にもドットネット系としてまずザマリン、先ほど少しお話しいただきましたけどもチョマドさん含めて、ザマリンのセッションがあります。でその後に私の方でタイプスクリプトのセッションなどもあるんですけども、その後を含めてまた ビジュアルスタジオコードのセッションがトクラさんの方からあったりして、で私のドットネットコア、そして大ちゃんのエンティティフレームワークという形で続いていきますので、明日もで最後は赤間さんのセッションもありましたね。
そうですね、
あの辺もまたちょっと濃い話なんですけど、はい、おすすめだと思いますので、うん、ぜひ、気になる方はチェックしてみてください。はい、ということで早くももうこのステージでも終わりに差し掛かって次の最終セッションですね今日ね、うん、なりますけども、また、まあ、これでなんとかセッションも終わっていきますけども、じゃあまた皆さんで楽しくいきましょうか明日も。じゃあ大ちゃん最後に
締めですか。
はい、締め、はい、さよなら、
はい、どうもさよなら皆さんありがとうございました